4. 6月定例会一般質問。第2回定例会個人質問。11人の議員が個人質問を行いました。その主な内容を掲載します。阪南らしさを生かす産業観光の振興について。向井派、岡弥生。問い。阪南市は里海里山の豊かな自然や漁業、農業、地場産業など歴史や文化、そして人の温かさといった地域資源に恵まれている。こうした地域資源を磨き上げ、地域全体で誇りを持って発信し、産業、観光が相互に支え合う循環型の地域経済を目指していくべきだと考える。また、昨年開催できなかった箱作り海水浴場の開設が決定し、大変意義深いと受け止めている。市としてイベントや集客目標はあるのか伺う。答え。未来創生部理事と未来創生部長。ふるさと納税の推進にあたり、地域の活性化や財源の安定的な確保につなげるため、ふるさと納税業務専属班を6月2日で結成し、取り組みを強化している。また、国の地方創生臨時交付金を活用し、市内店舗でのみ利用可能な阪南地域ポイントを付与するシステムを商工会と連携し構築していく。海水浴場は子ども向けの体験プログラムや音楽ライブなどを検討しており、少なくとも3万人以上は目標としたい。コミュニティスクールの導入について、公明党福田正幸。問い。地域の教育力の低下や家庭教育の充実の必要性が指摘され、学校が抱える課題は複雑化、困難化しており、教職員のみならず、社会総がかりで対応することが求められている。公明党は国主導の画一的な教育からの変革に向け、地域の創意工夫のある学校運営制度の導入を提案し、2004年にコミュニティスクールの制度化を実現してきたが、コミュニティスクールの導入について見解を問う。答え、教育長。コミュニティスクールとは、地域でどのような子どもたちを育てるのか、どのような学校になってほしいのか、みんなでどのようなことができるのかという目標やビジョンを、学校が保護者や地域住民と共に共有し、地域と一体になって子どもたちを育む、地域と共にある学校を目指す仕組みであると理解している。今後は教育委員会主導のもと、コミュニティスクールの導入に向けた計画を進める。その他の質問事項。誰もが健やかに生き生きと暮らせる街について。教育現場における働き方改革について。市民クラブ岩室俊和。問い。現在、国も遅ればせながら働き方改革に取り組んでいる。何よりも肝心なのは長時間労働の是正であり、このことは行政だけでできることではなく、常に申し述べているように、市民参画、市民参加、市民協働が必要不可欠である。今後の教育は、学校、家庭、地域で担うものであり、働き方改革検討委員会、学校経営会議等を設置して、教育環境の改善を図ることが、重要であると考えるが、いかがか。答え、教育長。教員の働き方改革は、教員が健康で生き生きと働ける環境を整え、教育の質を向上させることを目的とすべきだと考えている。現在本市では、学校閉庁日や 一斉退勤日の設定、音声ガイダンスによる勤務時間外対応の緩和等、教職員の負担軽減に取り組んでいる。今般、市民参画、外部人材の登用をはじめ、様々な提案を示されたが、先進自治体の取り組み事例等とともに、参考として、さらなる教員の働き方改革を進める。便利な新しい交通手段について、大阪維新の会、杉本哲也。問い。全国の多くの自治体でも、市民の交通手段は大きな課題となっており、実証実験等が始まっている。阪南市の移動支援タスクフォースチームでは、いつ頃までに検討を終え、実証実験や実装を行うのか、現在決まっているスケジュールをお聞きする。運転手の募集方法は、共助型なのか、公助型なのか、検討の方向性や具体的な選択肢をお伺いする。答え、未来創生部理事。移動支援タスクフォースチームは、できる限り早期に検討を終え、次年度に実証実験、その後実装に向け調整や検討を進めている。運転手の確保、募集方法については、介護保険事業の中の既存訪問型サービス事業の役割と課題など、調査研究をしているところで、共助型ライドシェアを基本に、実証実験に向け検討を進めている。その他の質問事項、ふるさと納税の寄付額を増やす方法について、少子化対策と子育て支援政策について、町の魅力づくりについて、大阪維新の会、桃巻。問い、人口減少が加速している本市には、町の魅力づくりが重要である。本市の未利用財産を地域ニーズに合わせて有効活用し、財政確保に取り組むようお願いする。老朽化が激しい住民センターには、使用時に危険がないよう修繕等をお願いする。農業従事者と農地が減少している。農業を次世代で振興していくことは、食料問題等の取り組みだけでなく、文化や町の継承につながる。農業振興への取り組みをお伺いする。答え、都市整備部長。今後とも住民理解が得られるよう丁寧な対応を行い、未利用財産の有効活用を図り、財産確保に向けた取り組みを加速化させる。住民センターは現場確認をして、当面の危険性が高い箇所については、工事を実施する方向で進める。農業を営む地域の方々との話し合いを行い、令和7年3月に本市における農地の地域計画を策定した。引き続き地域計画を基本として農業振興を図るため施策を進める。その他の質問事項。保健事業と介護予防の一体的実施について、健康応援プランについて、アピアランスケアについて、不妊不育治療に対する支援について、子育て拠点整備の進め方について、市民クラブ浅井妙子。問い、希望する公立園所が卒園まで存続するのかということが保護者の大きな不安になっている。子育て拠点のあり方は、小中学校のあり方と同じように、まちづくりや地域の活性化にもつながる大事な施策である。市民や子育ての当事者の声、子どもの権利の視点など、多様な意見を議論しながら進めていくべき問題だと思うが、そういった意見は 今後の方針にどう反映されていくのか。答え、市長。事例や経験などの主観的な要素だけでなく、第3期阪南市子ども・子育て支援事業計画や、終焉児童数などの客観的な要素を根拠とした実効性の高い計画立案に取り組み、その方針や方向性を示すことが大切である。新たな方向性を取りまとめ、速やかに皆様にお知らせするとともに、職員とともに子育て世代の身になって市民に寄り添い、保護者や地域の皆様の多様なご意見を伺いながら、再構築を着実に進める。その他の質問事項、私立学校の在り方について、子どもの権利に関する条例について、市政と市民をつなぐまちづくり、尾崎駅周辺の再整備について、大阪維新の会、本郷真也。問い、尾崎駅周辺における都市拠点を軸にしたオープンスペースを使ったにぎわいづくりは、まちづくりにおいてとても有効と認識している。さらなるまちづくりを推進するにあたり、ある程度のスペースのさらなる確保が必要と考えるが、駅前だけでは活用に限りがあり、山側においては市役所に至るまでの範囲、海側では踏切から旧街道へかけ、それぞれ範囲を広げての整備が必要と考えるが、市の見解はいかがか。答え、未来創生部理事。令和6年度に尾崎駅周辺地区のまちづくりビジョンを市民参画のもと検討した。海側地区は旧街道、古民家や寺社等が立ち並ぶ風情ある町並みで、この町並みを地域資源として生かすまちづくりビジョンを描いた。山側地区は駅前や市役所周辺のエリアを多様な活動ができるにぎわい拠点として位置づけ、海側山側両輪で町の活性化に取り組むことで、さらなる尾崎駅及び周辺地区の再生整備へつなげる。その他の質問事項、選挙投票率について、物価高騰対策について、本市が今後検討できる広域連携や合併について、向かい派、山本光雄。問い、人口減社会での統治機構の将来像について、総務大臣は、自治体再編を進め、30万人から40万人規模の自治体を全国に300から400作り、都道府県は必要ないと説明した。実際に財政難で自治体運営が厳しく、インフラの維持管理が適切でなければ、八潮市の道路陥没のような事態が起きかねない。南河内地域も合併を視野に入れた協議会が立ち上がった。本市の広域連携や合併についての考えを問う。答え、市長。広域連携は単独での実施が非効率な事務や専門人材の確保に効果が期待できる一方、各市長の意向や地域の実情、事務手法などの調整に時間を要する。今後も近隣市長と継続的に調査・検討を進める。合併は行政経営の効率化や専門性のある組織・職員を配置し、行政サービスの向上が図れる効果が考えられるが、本市は自治体間の連携によりスケールメリットが活かせる広域行政の推進に注力していく。成長戦略策定について、大阪維新の会、住野信和。問い、大阪南部の活性化や社会課題に 連携して取り組む組織、南大阪創生首長会議が立ち上がった。他にも、泉州地域都市制度勉強会、大阪商工会議所のグレーター南構想、日本経済新聞社の南大阪リボーンコンソーシアムや、直近では本市を含む三市一町による泉州南未来像研究会が発足。これら5つの団体の知見や構想を本市の成長戦略にどのようにつなげていくのか考え方をお聞きする。答え、市長。関西国際空港に近接という地理的優位性を生かすためには、複数の自治体と連携しスケールメリットを生かしたにぎわい創出が効果的かつ重要な視点、また人口減少、公共インフラの老朽化など多くの自治体に共通する課題に対しても広域連携による取り組みが有効と考えている。成長戦略としては、本市独自の取り組みと広域的な取り組みを効果的に融合させ、地域社会、地域経済の活性化につながる好循環を生み出す。その他の質問事項、学校部活動の地域展開について、安全安心なまちづくりについて、公明党二神勝。問い、阪南市における安全対策について、昨年度に実施した総合防災訓練は自主防災組織団体の方々から非常に好評で、今年度も実施していただきたいとの要望があった。ぜひ今年度も実施していただきたいがいかがか。また総合防災訓練にて、家族の一員であるペットの同行同伴避難を想定した訓練を実施することが有効であると考えるがいかがか。答え、総務部危機管理官。実践的な訓練を繰り返し実施することが、市民の防災意識の向上と来たる大規模災害への対応力につながるものと考えている。避難所となる学校施設管理者や避難所運営の主体となる自主防災組織とも調整を図り、令和8年1月の実施に向けて準備を進めている。またペット避難も含め、市民の皆さんにとって実効性のある訓練となるよう、関係機関や施設管理者との調整を行い、前向きに企画・検討を進める。英語教育について、創成会畑中譲。問い、鳥取中学校ではグアム出身の ALT の先生の協力により、オンライン授業に向け取り組んでいる。同校で先日グアムの生徒と交流する機会があった。生徒に感想を聞くと、コミュニケーションの楽しさや文化の違い等、貴重な体験ができてよかったと。いかに生の英語と触れ合うことが教育の質を高めるために重要であることがわかる。せめて各幼保小中学校に1名の ALT の配置が必要と考えるがいかがか。答え、障害学習部長。 ALT を各幼保小中学校に1校1名配置することは、子どもたちと授業および授業以外の場でも交流する機会が増えることにより、英語に興味を持つ児童生徒も増えることが期待されるところである。しかしながら、1校1名配置を実現するためには、予算の確保や受け入れ体制の整備も必要となることから、 ALT の増員に向けて課題整理を行う。その他の質問事項、災害対応について。 防犯対策について